こんばんは、お相手はエレキテル上原健一です。今回もまたピョクンの3人が遊びに来てくれました。こんばんは。
こんばんは。
一人ずつ軽く自己紹介お願いします。
はい、ピョクンの秀夫です。
ピョクンのミキです。
ピョクンの深夜です。
もう3回目になっているのでみんな大体分かっていると思うんですが、はい、ピョクンというのはカラフルバイブレーションというアルバムを去年リリースした3人組のエレポップなどのユニットです。
はい、
リスナーの人は CD を買ったでしょうかね。
そうですよね。どうですかね。まだっていう人は聞いてもらいたいんですけど。
そうですね。まず曲を1曲かけますか。
はい、はい、ぜひ。では
今回はどういう曲を持ってきてくれたんでしょうか。
アルバムのですね、中から骨の声という曲なんですけど、ピョクンにしては音数が少ない、ちょっとスカスカな、ある人に言わせるとちょっとプログレ的な音だというちょっと声をいただいたりとかっていう、ちょっとね、あのアルバムの中でも少しひとひねりある曲で、本当好きな曲なんで、では聴いてみてください。ピョクンで骨の声です。どうぞ。
ブレックのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ピョクンの骨の声でした。
骨の声、結構タイトルが深いですよ。
ああ、そうですね。これあの骨に響く骨伝導の声っていう。
あ、そういう意味だったの。なんで哲学的な話かと思ってたすごいちょっと深いなと思ってた。
ああ、今がっかりした。
がっかりしちゃった。いや、なんか自分で喋ってるとなんか、うん、あのつぶやいた声でもなんか耳から聞こえないけど、なんとなくあの骨伝いに聞こえてきたりするじゃないですか。
ああ、あるある。
そう、そういう感じで、まあ、あの独り言みたいな、そんなようなあのイメージ。
すごい結構インナーな内向き内向きな歌詞になると
。これどんな機材で作ってるんですか。
ですね、今うちで使ってる機材結構普通のが多いんですけど、うん、基本はスーパー JV をもうずっと使ってて、もうそれ10年ぐらい使って
る。長いです。
長い、もう未だにそれがよくて使ってて、うん、あとは
コルグの機械とか
TR ラックかな。
TR ラ
ックTR ラックコルグだよね、確かね。
そうだったっけ。
コルグだね。
そうなんだ。
コルグ TR ラックがまた良くて、うん、まあ、こう 1U っつってね、こう薄いやつなんですけど。
コルグ好きなんですか、もしかすると。
コルグ結構好きですね、シガさん。
そうだね、うちのあのカウチパッドもコルグだし。
あ、そうか、そう言われていいのは確かにそうだ。
あとなんだっけ、お前なんか持
ってたモノポリっていうコルグのシンセ。
古いシンセですよね、モノポリといえば。
コルグって言えばですね、コルグの名称っていろいろなあのパターンがあるんですけど、
うん、
最近なんかネットで見て知ったんですけど、うん、コルグのあの、あの名シンセで、あの M1 ってやつあるじゃないですか。
あるある
ね、あれの名機だね、あれ。
あの、01W ってあるじゃないですか。
あるね。
で、01W っていうのは、うん、実は最近知ったんですけど、開発当初は M10 っていう名前だったらしいんですよ。
おぉ、あ、M10
って
ことか。M10 ってことか。M10 ってことか。
で、何か の、 あの開発会議かなんかで、うん、あの、次のシンセは M10 ですっていうふうに書いたらしいんですよ。
うん、
でそしたら、机で、うん、あの、まあ、資料を出して、向かい側に座ってた人が、それを見て、うん、これ、01W って読むのかみたいな、勘違いしたらしいんですよ。
逆から見てですね。
逆から見て、
M10 を何、上下逆ってこと。
そうそうそう。会議で机をまたいで逆から見たら、それが 01W って見たらしいんですよ。
うん、
M10 の衝撃で、
うん、
でそしたらなんかその人は偉い人だったらしくて、 01W かいい名前だなって言った瞬間に、うん、あ、いい名前ですねみたいな。でその名前になったっていうような話が書いてあって、
へ
ー、本当かなと思いながらね、話しちゃったんですけど。
ちょっとそういう新生名称知ってる人じゃないと面白くないんだ
け
ど。
確かに。そうだね、 01W っていうね、
うん、
そうなんだ。
トリビアの話、
これ結構マニアックな説いっぱいあるからね。
あるからね。
外国人コルグじゃなくて工具って呼んじゃうよね。
あ、そうなの。工具っていうの。
いや、知り合いなんか工具って言って、いや工具じゃねえよコルグだよって教えてあげたんだけど。
結構外人の人ってどうなんだろう、日本のメーカーだとか知ってるのかな。
もう日本のメーカー知ってる、
うん、それは知ってるのかな、うん、日本だっていうのは。
知り合いの人で聞くと、うん、日本のメーカーってことは大体知ってて、
うん、あ、そうなんだ。
ローランドとかそのみんな知ってるよ、ヤマハとか、うん、
俺昔はすごいヤマハ派だったから、
うん、
っていうかね、あの地元が島根県で、そこにあるお店っていうのはもうヤマハのチェーン店みたいなのが1軒あるとかさ、そういうのしかなくて、うん、買うのは全部ヤマハ。
そのお店に行って。
そうそうそうそう、昔トラベット吹いてたから、その時ヤマハだったりとか、うん、最初のシンセとかはね、ポータシンセっていうのがある
んですよ。なんだっけそれ。
ポータシリーズっていうね、うん、FM 音源の2オペレーターのやつなんだけど、
うん、
ミニミニ鍵盤で子供用のやつなんだけど、シンセでちゃんといじれるとかね、 こう説明書を見るとさ、子供向けながらね、
うん、
オシレーターとモジュレーターのことが可愛いなんかイラスト付きで、うん、すごい説明されてあって、
うん、
小学校の時にそれを読んで、うん、へーへーとかして、なんかオシレーターがその音を声を出す人で、
うん、
モジュレーターはその声を出す人をくすぐる人ですとか、
なんだそれ、子供に分かるように、
なるほどとか思って、でそのモジュレーターをこの薬具合を変えるとこう笑い声になったりとか、
うん、
いろんな声に変わるとかっつって、
うん、
なるほどとか、
分かったよね、分かんない、
分かった、分かんない、そっからシーズン始まった
、ね、昔あれでね、うん、学生の頃にやってたライブでそのポータスのトーンだっけ、そういうのか使ってやってたよね、確か、うん、
あ、やってたやってた、
確かなんかミディもついてて、
そうね、
ミディもついててね、
そうそう、で結構ね、音を固めの音にするとなんかデリック・メインのベース音みたいな音がちゃんと出るから、
そうよ、そうなんだ、その代わりノイズとかひどいんだけど、
うん、
それをもう一生懸命で、当時小学生でミディとか言っても分かんないんだけど、ミディの本を買ってきて、
うん、
やっぱ松茸書いてあるわけよ、
松茸秀樹よ、
松茸秀樹が当時そのミディなんとか協会の会長で、
うん、
でその本を一生懸命読んで、
うん、
分かんねえとか思いながら、もうやっとこうもう一台買ってね、
そっか、そんな小さな頃から音楽を志していたわけだ、
うん、で機械
ヤマハのお店に買いに行って、
そうそうそうそう、
でこのヤマハのお店の陳列してあるやつをこう見て鏡越しにトランプ
を
見
て
欲しいな
って
言って、
そうそうそう
そう、いい話だね、ちょっと
秀雄少年のね、
マイファーストシンセではそれぞれどういうシンセを始め、
自分はですね、ローランドの D50 っていうシンセでした。
ありましたね、
PCM 波形
名機の、
ね、まあまあ、キラキラした音出てたんですけど、
はい、
僕はその時結構あのテクノ好きだったんで、やっぱりあのアナログ系が良かったなーなんて思ったりとかして、
あ、でもそうか、 D50 だとあんまそういうアナログっぽいって感じじゃないかな、
それで友達からその話をいろいろしてたら、そしたらなんかたまたまあの中古屋さんでモノポリ見つけたから譲ってやるよって言って、でそれでモノポリを手に入れて、で、まあ、モノポリとあとはなんか MC2000 っていう機械とかつなげたりとかして、
ね、あ、中古で MC を買ってわざわざ探してきたんだ、
そうそうそう、
ベースで鳴らそうとか思って、
そうそうそう、それでなんとなく曲みたいなものを作ってみたりとかしてました。
なるほど。で私の場合はもうなんか一番最初からヤマハのハーフラックのちっちゃいやつだったんで、あんまり高校のぐらいの時に買った、
うん、
なんだったかな、名前ももう忘れてしまった、そんな感じだった、なんかセットになって
るやつ、 DTM セットの
やつ、 DTM セットで、
ミュージロはねローランドだから違うけど、うん、なんだっけ、ヤマハの
ハローミュージック
とか、あったね、ハローミュージック、
ハローミュージック買おうと思ったんだけども、うん、やっぱりやめて、
うん、
ハローミュージックになんか似てるようなやつを買ってきちゃったんだよね、
その時はローランド MT32 とか JV の
SC の前の
やつかな、うん、ヤマハ初のハーフラックで、それでインターフェース内蔵ってやつだったんだけど、
ああ、そうなんだ、
うん、今に至るまでなんかそういうちっちゃいのしか買ってないんだよね、
意外だね、
今、うん、
音源っていう感じなんだよ、
そうだ、ね、
鍵盤じゃなくて、ね、
だって鍵盤楽器弾けないからね、俺の場合は、
僕も弾けないですけどね、うん、なんとなく
気持ちいいってもいらないやと思ったりして、ミキさんは何かそういう、うん、マイファーストシンセとかいう話はあるんでしょうか。
ないですね。
シンセとかじゃあ。テープでマルチトラックのやつは持ってるんだけど、
しか持ってたけど覚えてない。
まあ歌専門だ、
歌専門ということで。
マイファ
ー
ストなんだろうな、V50 かな、やっぱり。
V50 ってどんなんだよ、さ
っき。V50 はね、EOS っていうヤマハのシンセがあるんだけど、今度はオペレーター数がさっき2オペレーターってやつが4つになるんですよ、
う
ん、で本当はね DX7 が当然欲しいわけよ、
うん、
当時80年代今年は、
うん、
もう DX7 の音が最高なんだけど、うん、すっげー高いから、
そうだったっけ、
DX7 はね 6オペレーターってもう1個上のワンランクになるんだけど、うん、その1個下のオペレーターっていうのがあって、それは分かりやすく言うと小室哲哉が使った EOS っていうやつね、うん、あれが4オペレーターってやつ、
小室哲哉 EOS の CM いっぱい出てたけど、
うん、
実際はコンテンツ
全然使ってなかったんだよね、
使ってなかった
っていう話っていうね、
俺
は後から聞いて大ショックだった
でもイオスってあれだよね、日本で一番売れたシンセってイオスじゃなかったっけ、最近ぐらいまで、
そうかもね、
昔、ね、
うん、
は中学生とかにたくさんね TM ネットワークが
全然俺そうだったから、
ね、売れまくってたからね、
うん、
TM ネットワークでもう打ち込みやろうと思って、イオスが欲しかったんだけど、イオスにはフロッピーディスクがなかった、
うん、
でこれが決め手になって V50 っていうフロッピーディスクがついてるやつを買い、それで打ち込みを週末の土日は一人で打ち込みやってて、
うんうん、
友達はそんな打ち込みなんかしてる人は姉妹に一人もいない
、
まあそれは大げさだけど周り全然いないから、
うん、
周りはボーイとかさ、
うん、
ひもろひもろとかで、
うん、
ホテモデルとかさ、
うん、
そっちの方がもう全盛期、
そうだよね、あの頃は、
そうそうそう、あとなんだろう、まあ EOS のあのね音源モジュールバージョンっていう TQ5、
そんなのあったっけ、それは全然知らないな、
あってね、
うん、
これがまた面白いんだよね、 なんかランダム機能っていうのがあって、あるボタンをポチって押すと、
アルペジーターみたいなの、
なんかね、本当にね、ランダマイザーがついてるのね、シンセなのに、でそれはお楽しみ機能で、それを押すとどんな音が出るか分かりません。
あ、それ音も分かんないんだ。
そう、
それメロディーとかそういうシンケーターとか関係なくて、音色がどれで
音色がどれか分かんない。だからピッて押すと、自動的にいろんなパラメ、全パラメータをガッと変えて、なんか突然こうなんていうサプライズ機能なわけ。
あ、面白い、ね、
知らないよとか。それただ二度と同じ音は出ないから、どうしてもっていう時はもうそれ
保存するしかないんだ。
これ確かにね、あの非常から学生の時に1年ぐらい借りっぱなしだった記憶があるよ、そうそう、借りて D50 ってやつとその TQ5 だけでなんか少し打ち込みっぽいものをやってみたよっていうのがあってまあその後アナログに行ったんだけどね。
アナログもマイファーストアナログでいくと、デングルがアナログアナログって言ってた時代がまたあって、90年代ぐらいのに、アナログねえかなとかって思ってたらね、とあるこう中古屋に行くと、すっげえ激安で山の CS15 っていうのがボーンって投げ売りされてて、うわーこんな安い値段でいいのとか思いながら、お店の人にしてもなんか分かんないであげますじゃないけど、安く譲りますとかって、もらってはいいけどやっぱヤマハで、俺ずっとヤマハしか持ってなかったから嫌だなと。で結局なんかローランドのなんかステッカーをかなんかもらうかなんかしてきて、一生懸命切って山の上からローランドって、あれ
インチクさ
八万っぽいね、
そうそう、よしローランドっつって、でライブで使ったら当然、あれなんすか、あれなんすか
ローランドやった
らありましたっけとか必ず来るわけ、同じような人が、あ、実はですね、あれ山なんですよすいません、
側面にはコルグって貼ってあるん
ですよ。側面にはコルグって貼って
ある、まあ、結構ねコンパクトだからね、
可愛いですよ、
割とライブでは使い回しいしね、
まあ、そんなわけで今回は新世話をたくさん聞きました、曲の3人またぜひ次回も遊びに来てください、
ありがとうございます。